かもしかしたら世界一の大きな朝ごはんのブッフェですね。ココスよりちょっと偉いと思うんですけどね、もう結構大きいですね。その次の朝2人早く起きて、今日もう結構高かったんですね、もう3,000-4,000ぐらいですね、朝ごはんですね。だから、まあ、1回だけ、ね、1回だけ4日間泊まるから1回だけ、まあ、今日その後でまた午後から4時あるから午前中ゆっくり食べるようにしましょう。だから外で2人でバイキングですで座って、もう食べて食べて、美味しくて美味しくて、そしてまあまあそのサインしたんですね。まあ後で部屋チェックアウトするとき全部払う予定したんです。そしてまあ部屋に戻って、もう3日間ですね、朝ごはん食べないで、もし食べたら近くのスターバックスまで行ってコーヒーとちょっとのパンを買って、まあそれが普通ですね。でチェックアウトした日ですね、チェックアウトしに行ったときですけれども、全部その部屋台を見てサインをして、その中ですね、朝ごはんの料金が入ってないですね。だから、まあ、クリスチャンだからね、言うんですね。アメンですか、ね、アメン、ね、あ、もうこれ入ってないですと正直に言ったんですね。食べたのに入ってないです。でその人、いやいやいやいや、もうその払う必要ないです、前朝そのご飯がついてるんですよと言ったんですね。前朝ついているんですよと。で私人生の中で後悔していることいくつあるけど、多分それが一番大きいですね。あれが毎日食べることができたのに、今でも考えるとそこ行って食べたい気持ちであるんですね。気持ちわかる？悔しいですね。その特権があったのに使いませんでした。ちょっとわかるんですよね。今日話そうと思ったことは、皆さんどれほど神様が私たちのために素晴らしいことを用意しているのか、それが今日分かってほしいですね。そしてちゃんとそれ手を出して受け取らなければもったいないです。一緒に言ってください。はい、もったいないです。もう神様の素晴らしい素晴らしい祝福がいっぱいあるように、まあ、ただ祝福だけじゃなくて、先ほどお兄ちゃんの話けど、今まで見えなかったこと、今までできなかったこと、やはりこれができるように神様その力も与えられています。アメン。はい、やっと聖書を開きますね。聖書を開いて使徒行伝一緒に見てみたいと思います。その今の気持ちで一緒に読んでみたいと思います。この使徒行伝の19章ですね、19章1節から7節まで、1節から7節までお読みしますですね。ちょっとお読みながらちょっとだけ説明しますですね。よろしいですか。今日パワーポイント何も用意してないので申し訳ありませんね、普通のただ自分の聖書を見てごらんなさい、はい、1番ですね。パウロがコリントに行った時にですね、パウロはお口を取ってエペソ町の名前ですね、エペソに来た。そして幾人かの兄弟に出会って、ね、英語の聖書 And he found some disciples、まあ、やはり探してて見つかりましたと書いてある。2節、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊の与えられることは聞きもしませんでしたと答えた。英語の聖書がこう書いてあるんです。 We didn't even know there was a Holy Spirit。 ではどんなバプティズムを受けたのですかというと、ヨハネのバプティズムですと答えた。4節、そこでパウロは、ヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて、悔い改めのバプティズムを受けたのですと言ったんです。これを聞いたと、その人々は、主イエスの名によってバプティズムを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が 彼らに望まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。その人々はみんなで12人ほどであったと書いてあります。お祈りします。イエス様、この御言葉をありがとうございます。今日この御言葉から教えてください。聞く耳を持つようにお願いします。イエス様の皆によって祈ります。アメン。まあ、パウロが、まあ、使徒行伝を読めばね、あの実は私横浜の教会が3月からずっと今日もやってるんですけど、使徒行伝ゆっくり新書、あの兄弟姉妹たちと一緒に見てるわけですね。で今日特にこの修善寺の教会に来るので、この19章の話が、あの、まあ、先月横浜の教会でちょっとこの話やったけど、ここでやった方がいいなと感じましたですね。そして、ま、なぜかここあのパウロがいろんな町に行きましたですね。で彼がこれからエペソという町に入ります。でエペソに入るとそこでもうクリスチャンがいるんですね。そして彼探してたんです。でそこで、まあ、12人の弟子だったんですね。なぜクリスチャンがいたか、やはりパウロが来る前にもう一人の人が来てたんですね。アパウロという人ですね。アパウロが来てて、でアパウロが全部の聖書は知らないんですけれども、彼がやはりある面で分かってたので説明したわけですね。まずですね、イエス様があなたの心に入りますよ、悔い改めれば自分の道をやめてイエス様を受け入れると自分の罪が許されるんです。そしてもう暗闇がなくなるんです。そして今まであなたがもう縛られたあなたが自由になりますという、イエス様を信じましょう。でその人たちが信じますとやったんですね。12人ですね。でそこで、まあ、まだ全部イエス様の話あんまりわからない、ただ悔い改めると救われるんだ、それぐらい分かったので、そのヨハネのやったようにバプティズムを受けました。でパウロもちろんですね、ちょっと聖書読むとあの想像使ってください。これ本当のストーリーですね。この12人あったとパウロがめっちゃ嬉しかったと思うんですね。このエペソ、異邦人ばっかりね、ノンクリスチャンばっかりの町ですね、入ったと12人ほどいるんだ、嬉しいでしょうね。であなたたちが、あのこれ大事な質問ですね、もう聖霊も受けましたかと言ったんですね。聖霊も受けましたか。で彼らが、え、聖霊3回ほど言ったかもしれない、聖霊わからんですね。聖霊ということもわかりませんということです。メガネというものがあるのか、私たちが知りませんでした。毎日朝ごはん食べられるかということも知りませんでした。ね。なかったわけないですよ。ただ自分がまだ見えてないと知らない。そしてパウロがそこで大切なことをしましたですね。彼らこれからこの聖霊が受け入れるように導きます。質問したんですね。どんな洗礼を受けてですか。信じたとき、もう完全に信じてるとよく分かったけど、どんな洗礼で、彼がもう一度説明、あのヨハネの洗礼です。で、パウロがそこで言ったんですね。そう。それはよかったよ。何もそれがダメということじゃないよ。それはよかったよ。けど、実はね、あの、パウロ先生がまだ全部分からなかったこといっぱいあって、彼が信じてることをちゃんと伝えてたけど、実は、There's more と言ったんですね。で、その more が、やはりヨハネのメッセージが、まだイエス様が死者から蘇られたということを知らなかったんですね。ヨハネが死んだでしょ。だからそこまで知らなかったんですね。There's more! イエス様がもう死を壊しましたよ。罪を全部許したよ。そしてイエス様のおかげで私たち永遠の命を受けてるんですよ。ただ、イエスは主と信じれば、そして心の中で自分がそれがあのイエス様死者から蘇られたと信じるとあなたが救われますと、まあ、ローマ書にそう書いてあるんですね。 で、まあ、全部書いてないんですけれども、けどやっぱり彼らが結構いいことだったんですね。だから洗礼を受けました。だけど今回ですね、あなた今までの洗礼がダメダメダメという洗礼じゃないんですけれども、実は本当の洗礼が主イエスキリストの皆によってバプティズムを授けます。バプティズムの意味わかるでしょうね。バプティズムの意味はべしょべしょ、もう濡れてしまうということで、 totally submerged、 もう本当水に入り込むということです。だからあなたクリスチャンになると、このもう水に入ると、それはお墓に入ると同じです。お墓に入ると自分の古いものが死にます。そしてその3日後イエス様よみがえられたと同じように、あなたたちもよみがえります。そしてよみがえれることを信じて、もう3人12人も洗礼受けましたですね。もう数週間前ここも洗礼式があったと写真見ました。おめでとうございます。そしてもうそれが終わったら、パウロが、じゃあ最初の質問を戻ります。聖霊を受けましたか？まだ聖霊は知らない。まあ聖書を書いてあるのはただ手を置いて祈りましたけど、多分祈る前に聖霊様をどうなったかと説明したと思うんですね。そして手を置いていました。手を置いたと、もう超自然的なもう出来事がありました。彼らが異言で語ったり、すごいですね、自分で勉強したことがない言葉出ました。それだけじゃなくて予言もしましたですね。神の思いあれほど強く来たと自分の口でそれ言うことができましたということですね。そして目が開いて、これはすごいです、これはもう3日間の朝ごはんより素晴らしいです、これがメガネよりすごいです、今までこれがなかったと残念けどこれからあると分かったので歩みましょうと言ったんですね。今日皆さんの同じ質問したいですね。あなたが信じた時から聖霊を受けましたかと、ちょっと考えて、聖霊本当受けましたか、聖霊はどなたでしょうかと。まあ、クリスチャンの中ですね、もう3つの大事な経験がありますですね。あの使徒行伝、同じ使徒行伝の2章の38節ですけれども、あのペトロ先生が、まあ、教会の始まった日ですね、その日が、あのもう何千人がイエス様を信じた、覚えてますか、そのストーリー。でそのストーリーが、みんながああ私たちがメシア、クリスト様を殺したんだ、怖くて怖くて、もう聖書本当そう書いてある、シェイキングぐらい怖いです彼らね。でペトロが、あなたたちがひどいことやったよ、けれどもイエス様を信じるとあなたも救われます。で彼らの質問したんですね、救われるためにどうしたらいいのでしょうか。でその答えがこう書いてあるんですね、2章の38節ですね、使徒行伝2章の38節。そこでペトロは彼らに答えた、悔い改めなさい、そうすればそれぞれ罪を許していただくためにイエス・クリストの名によってバプティズムを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょうと。でここで私がいつも皆さんに伝えたいことが、クリスチャンの本当の土台です。悔い改めなさい、洗礼受けなさい、そして聖霊を受けるでしょう。クリスチャンライフ本当成功したいだったら、この3つがなければできません。一つ一つ考えましょう。悔い改めなさい、悔い改めなさいはもうやはり今まで自分がやっている方法をやめてイエス様の方法に行きます。私たちがエブリネーションの中で一つの柱は主権という表現を使うんですね、Lordship、ね、でなぜそれを使うと、クリスチャンはそれすべてですね、イエスは主ですと、それで救われるんですね。だからその主はどんな主ですか、やはりすべてのことの主です。やはりクリスチャンになると自分が一つのはね、もちろんこの永遠の命、素晴らしい祝福をいっぱいいただく、 けどそれをいただきながら、やはり自分も神様に、私あなたについていきますと、あなたは弟子としますね。書いてあったでしょ、パウロは12人弟子だと言ったんですね。それ大事ですね。弟子は誰々先生の弟子じゃなくて、イエス様の弟子ですね。だからイエス様に 100% ついていく人です。アメンですか。もう少し元気を出して、はい、アメンですか。この主権ですね。もう皆さん 100% 主権に従ってますか。手を挙げなくてもいいですよ、はい、私たちがそれ毎日の戦いです。アメンですか、ね、日曜日の朝献金の時が来ると、はあ主権がとか毎日戦いますですね。そしてもう夫婦の間にちょっととか争いになると、もう許しなさい許しなさいと神様言ってるとこ、はあ許しますとか あるでしょう。私だけですか、はい、やはりこれが毎日のことですね。けど大切のは、足が正しい方向に向かっているかどうか、ね、間違いあるかもしれないけど、その間違えたらすぐ立って正しい方向に行きましょう。アメンですか。私リーダーを牧師ですね、いろんな人と話すんですね。その人めちゃめちゃいいこといっぱいやってるかもしれないけど、態度めちゃめちゃ悪いと、その人の足を見るんですね。いいことやってるかもしれない、すごいクリスチャンらしいことをやってるかもしれないけど、足が違う方向に向かってるんですね。全然生き生きしてない、宗教っぽくなってるけど、逆ですね、すごい大変、あんまりうまくやってない、もう全然もうこの人ほんまかとぐらいの人が会うと、その人の態度と心、今日も失敗した、泣きながらもう一度今日も立ちますけど、その人の足見ると必ずイエス様に向かっているんですね。それが大事です。じゃあ皆さん自分の足を見てごらん。悔い改めてますか。正しい道で歩んでますか。それしてるのはあなただけですよ。アメンですか。だから日曜日の朝一緒に礼拝来ると、スモーグループ来ると、でできれば毎朝そんなに時間なくても聖書開いて、今日も足正しい方向に行きますように、それはイエスは主です。アメン。で、まあ、そのイエスは主 の、まあ、その証拠エビデンス、やはり洗礼を受けたということ、まあ、先ほど話したんですけれども、洗礼を受けると自分が死んだ、ね、それだけじゃなくて、やっぱり洗礼を受けると線を引いたんですね。でその線を越えて、で英語で No turning back、 二度と戻らないです。私の後ろが過ぎ去って、全てが新しくなりましたということですね。だから洗礼が大事ですね。でこの最後が聖霊を受け入れるですね。聖霊受け入れる、聖霊受け入れるとどんなことになるんですかね。よく私たちのみたいな教会が安守しますですね。多分皆さんそれ見たことあるですね、まあ、もしかしたら今日も一緒に祈ろうと思ってるかもしれないけど、人の上で、まあ、パウルと同じ手を置いて、で皆さん体験したことあるかもしれない、すごい聖霊様があなたの上に臨まれたんです、威厳出てるかもしれない、すごい体験、すごい感じることはあるけど、私たちね、この体験のためにしてないんですよ。その体験、アレルヤ欲しいけど、それより毎日聖霊様と一緒に歩むと、それが先ほどのお兄ちゃんの眼鏡と同じですね。 I can see、 どうしたらいいのか、どんなふうにやったらいいのか、それができるんですね。アメン。まあ聖霊が、皆さん、まあ、これ知ってるかもしれないけど、グリシャ語でパラカレオという表現を使うんですね。パラカレオ、パラは、まあ、隣ということですね。よく英語でパラ出てくるんですね。パラグラフ、next to the graph とかね、まあ、パラリーガル、next to the lawyer とか、そういうような意味なんですね。だからパラカレオ、カレオは慰め、力を与える、助けてくれるという意味なんですね。だからその助け主、慰め主、導いてくださるお方が隣にシュッ来るんですね。それが聖霊様です。 ただ威厳ガラララバラバラバラ祈るとかそうじゃなくて、威厳とか予言とか賜物ハレルヤ欲しいけど、一番大事のは私の毎日聖霊様隣にいる。で、聖霊様は私たちは三位一体ですね、ホーリートリニティと信じるですね。聖霊様は神様です。イエス様の約束を覚えている。私は共におられる、もうずっとその世の終わりまで共におられるです。ずっと一緒にいる。で、それが聖霊様ですよ。あなたが悪いことやっても一緒にいるんですよ。良いこと、大変なこと、聖霊様が一緒にいるでしょう。慰め、聖書の中でこう書いてあるんですね。悲しむ者は幸いです。その人慰まれるからです。同じ言葉ですね。その人にパラカレオが来るからですということですね。私が今年の春ですが、実はコロナになっちゃったんですね。そしてもうもうずっと39度の熱があって、感謝のは肺までいかなかったんですけれど、12日間その39度、心臓が110、120、もうずっとジョギングの状態みたいで、まあ、全部戻ったけど8キロ痩せたんですね。12日間です。もう大変だった。そしてその時自分が死ぬと思ったんですね。はっきり言うと死にたかった。あれほど病気したことないですね。で、同時に家内もコロナもなってた、娘もなってた。どうしてなったのか、家内の大阪の父、ちょっと世話しに行った家内ですね、そのようなお土産もらって持って帰ってきたんですね。けど残念なことはそのお父さんもなって、そして死んじゃったんですよ。もう元気な元気な元気なおじいちゃんだったのに、向こうのおばあちゃん、おじいちゃん、おばさんもみんなコロナになったけど、おじいちゃんが亡くなったんですね。で、それが悲しいですね。あれほど元気な、ほとんど病気したことがない方、もうまだまだ毎日今でも仕事してる、89歳だったけど死んだんですね。悲しいですね。実は先週、私のもう私クリスチャンになったばっかりの人が友達ですね、その人2年先輩ですね。私いっぱい教えて、私ワントゥワンとかそのようなもの全部教えてた人ですね。彼もハワイでずっと牧師をやってるんですね。68歳で先週死にましたですね、コロナで。で、それを見ると奥さん、子供3人、また大阪のおじいちゃん、その家族を見ると悲しいですよ、ね、皆さん大事な人も亡くなったことあるでしょうね。けどそれ体験した人が、体験のクリスチャンはすごいことはこうですね、特別な慰めが来るんです。普通時と全然違う、パラカレオが来てくださる。そして特別慰め与えられる。だからイエス様言った、その人は幸いです。アメンですか。うちの母が死んだ時を思い出します。そして、まあ、アメリカ行ってお葬式やったんですね。で、それ父が、父は94歳ぐらいですね、母は89、まあ、父は92歳、母は89で亡くなったんですね。そして、まあ、アメリカの場合は納棺して、でそこで死体入ってるんですね。そしてもう母がみんな自分の亡くなった姿みんな誰にも見せたくないので、だからみんなに見せないようにしたんですね。けど私、またもう一人の兄が遠いところから来たので、やはり最後もう一回お母さんの顔を見たいですね。でそれを見せたんですね。で二人がそれを見て、父と三人だけですね。で、まあ、お葬式これからスタートしますけど、お客さんみんなまだ外の部屋まで全部入れてないんですけれども、だから3人でそのみんながいるところに歩きながら、父がすごい泣いてたんですね。で、ああお父さん大変ですね、大変ですねと言いながら、で父がこう言ったんですね、自分のために泣いてないよ、私がイエス様を知らない人々のために泣いてるんです。 私、イエス様がここまでいるのに、イエス様がない人たち、どんなふうにこれを取るのか、想像して泣いてしまってたんですね。それは一生忘れられない。神様、特別、一番大変な時ですね。聖霊様、来てくださって、特別慰めを与えられる。だから、経済の必要、夫婦の問題、子供の悩み、将来どうなるのか、あのコロナの不安いっぱいある。けど、その時こそ、パラカレオが来てくださいますよ。アメンですか？皆さん、それ忘れないで。今週いろんなアップダウンあるかもしれない。アップの時、パラカレオ選んでもいいかもしれない。けど、そのアップの時でもですね、私と一緒にいてくださいと。それ今日の皆さんに伝えたかったんです。それ一つですね。やはり、神様が共にいるんですね。で、今日、特に、皆さんに伝えたい強く聞いた言葉が、ガラテヤの5章22節ですけれども、そこで、有名な御霊の実の話がありますですね。御霊の実ですね。ちょっと5章、ガラテヤ5の22ですね。ガラテヤ5の22ですね。はい。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳は自制ですと書いてあるんですね。9つあります。皆さん、聖霊様が一緒に歩んでるとあなたが変わります。もっと自制が来る。今までアンコントロール、自分が何でもしてしまう、やりたくないのにやってしまう。けど、聖霊と一緒に歩むと自制が来る。今までいつも怒って怒ってとか、やはり聖霊様一緒にいると柔和になる、親切になる。今まであなたも全然不安な人、誰もあなたに頼らないかもしれないけど、聖霊様が一緒にいるとあなたがやはりその誠実になりますという約束があるんですね。一緒に言ってください。み。今の家じゃないんですけど、前私が住んでた家に梅の木があったんですね。そしてその梅の木が、いつも何月ぐらいですね、6月ぐらいですか、梅の実が出る。5月6月覚えてないんですけれども、けどその時ですね、夜がもう寝られないほどあの木がうるすかったんですよ、ね、なぜ？その実が出たからですね。もう一晩中ポップコーンみたいにポップ実が出たんですよ。で、朝起きたといっぱい梅がありましたです。皆さん、私今嘘を言ってます。木はそのようにパッパッパッパッパッするわけではありません。みんな信じてました。ごめんなさいですね、スコット先生。何でも嘘を言わないけど、今嘘を言いました。木はそうするわけではない。それやった理由はちょっと眠たい顔のことあったので、それ治りました。はい。私たち、やはり、実がどんなふりするの？ぼちぼち。一緒に言って、はい。ぼちぼち。少しずつ。もう、今日これぐらい、次の日これぐらい、次の日これぐらい。何日間になったら本当の梅が出てくる。聖霊の実は同じですよ。一晩になるわけではない。一晩であなたの親切な人になるわけではないけど、一貫性、毎日聖霊様と一緒に歩むと、ワンタイムエクスペリエンスではなくて、ずっとそうやるとすごい、そのうちに実が出ます。アメンですか？まあ、パウロがその7人のために乗ってみんな聖霊受けまして、まあ後で全部このストーリー読んだらいいと思う。素晴らしい結果が出てくるんですけれども、エペソ、そのうちにすごい聖霊が働いている、奇跡いっぱいあった教会を作りました。その教会はもう1000年以上続けたんですよ。そしてエペソという手紙あるでしょ、同じ教会、黙示録出てくるエペソの教会、同じ教会です。本当、このもう教会、クリスト教の初め頃の大事な大事な大事な町だったんですね。 けどそれどこでスタートしたのは、この12人聖霊を知らんという人からスタートしました。今日は12人以上います。私たちみんな聖霊を受け入れるようになると世界が変わりますよ。町が変わりますよ。もうこの静岡県が変わりますよ。日本が変わりますよ。聖霊と共に歩めば。アメンですか。じゃあ最後に証しをして終わりしますが、いつも礼拝何時までやるんですか。誰も教えてくれなかったので3時ですか。今ちょっとあのような冗談一番嫌だね、はい、いや12時前に絶対終わります。安心してください。あの証しをしたいですね。私はクリスチャンホームに育てた人ですね。そして18歳頃ですが、ね、クリスチャンホームに育った子みんな分かるね。今までの信仰は親のためにやったか、それともほんまにこれ自分の信仰かということだったんですね。で18歳の時も結構悩んでた。もう大学1年生ですね。けどちょうどその時ですが、私の、一番親しい友達がイエス様と出会ったんですね。です彼も本当出会ってた。で彼を見ると別人みたいになったんですね。もう前いつも悪いことばっかりやった子が悪いことやめた。で変になったわけじゃないよね。自然に本当満足して全く着物になった気持ちがありましたですね。私彼を見て不思議不思議、彼今持ってるのは何だろうと、何か新しいマラホアナか何か見つかったかと思ったんですね。で彼、お前は何やったの、なんでその喜びが食ってるの、ハッピーハッピーと。で彼は実は友達がもう教会に連れて行ったんですよ。で私ちっちゃい時彼と同じ教会だった。教会って何が楽しいこと一つもないんだと思ったんですね。いやその教会行ったと、彼らね、その聖書、私ちっちゃい時から習った聖書そのままで信じてるよ。今でももう聖霊という話が出る。聖霊は何だろうと、私この人たちと同じですね。とうとう彼と一緒教会行ったんです。でこの教会行った時ですね、最初行った日がこれ嘘じゃないよ、もうこの人数ほどじゃない、もっとちっちゃい教会だったんですね。私小さい南太平洋のグアムという島にずっとちっちゃい時から住んでましたですね。そのちっちゃい教会ですね。でその教会でこの初めてこの悔い改めという表現を聞きました。でその話を聞けば聞くほど、どんなにクリスチャンホームに育っても、私が、クリスチャンだったよ、何回もイエス様信じますと祈ったことありますね。けど本当の悔い改めという意味分からなかった。今日私説明したように、その先生説明して、悔い改めたい人いますかと、私もうみんな ほとんどそこにいる人に手を挙げたんですね。でそれに乗って自分がめちゃめちゃ変わったんですよ。悔い改めた、それだけすごいハッピーになった。あ、これ本物だと。でそれがやはり午前中、母と父が宣教師だからしょうがない、父の教会行かないとかんだったね、教会行きました。そして夕方友達と一緒に、ここで何年前に来たウェブ先生という先生の教会に行きました。でそこに行ったと、この聖霊話し合って、皆さんこのみたいに賛美したりとか、もう今みたいに20分ぐらい歌ったんじゃなく、その時代ですね、1時間半でみんな歌ってみんな喜んでとか、メッセージ結構短かった、よかったですよ。けれどももう教会行く大好きだったんです。そしてある日ですね、日本から特別スピーカーが来ると言ったんですね。でその夜行ったんですね、本当人数このぐらいでした。で九州から4人の牧師と、そして宣教師が来てたんです、宣教旅行で。でその一人の先生が日本語でメッセージをやったんです。そしてその宣教師が通訳してくれたんですね。アメリカ、グアムはアメリカですけどね、英語の国ですけれども、初めて日本語を聞いてました。で彼が一番最初の質問が、聖霊を受けましたか、聖霊を受けた人手を挙げてください。で全員手を挙げたんですね。で私も、はい、何も分からんで手を挙げました。でその先生聖書開いて、 使徒行伝の2章からそしてもうこの19章までですね、この聖霊の受けた話をしました。2章でもうみんなが上に来て、もうそして異言で語りました。次はサマリアに行って、ヨハネとペテロがみんなに手を置いて、そして彼らがそこで異言と書いてないけど聖霊がすごい現象ありました。パウロ自身が聖霊受けました。そしてこの19章開いたとこの質問しました。聖霊を受けたでしょうか。彼らまず悔い改めしました。全く私今日話したようにですね。そして洗礼を受けた。その後で聖霊を受けました。でその聖霊を受けれるとどんなことになるでしょうかと。でそれが静かになって、もう一度質問します。まだ聖霊を受けてない方いらっしゃいますかと言ったと、で私が手を挙げたんです。で教会の他の人たちじーっと私を見てたんですね。受けてないのは実は私一人しかいなかったんです。でこの前の方に読みました。でその4人の牧師、そして宣教師、そしてあのグアムのウェブ先生と副牧師、もう手がいっぱい置いてありましたですね。もう玉がちょっと重いなと。でもう今考えるとですね、彼らが何のためにこのグアムという島まで来たのか、もうほんともう旅行いっぱいお金出してここ来てるの、あんまり何もなってないのにやっと一人が来たんだと。だからみんな一生懸命手を置いて、そしてはしゃらはしゃら、もうずっと彼ら異言で祈っていましたですね。で私が彼らのこと気にしないで自分の恥を捨てて両手を挙げまして、聖霊くださいと祈ったんですね。そしてその祈った時、これ嘘じゃないよ、この頭からこの足までもう神様の力を感じましたですね。そしてもう本当聖書に書いた通りですね、私の心泉みたいに水を分け上げたと同じように、私の場合ですね、皆さん自分経験違うかもしれんけど、私の場合がこれがその聖霊がブラパパパパパパチタパタの威厳がすごい出てきたんです。もう止まられないぐらいですね、泣きながら鼻水パーッ出ながらですね、私がこの聖霊が受けて受けて受けて受けて、そしてその夜から私があの時で歩んだ道、大学勉強したものがもう考え直しましたですね。私やはりあれほど神様本物だったら主のために生きたいです。その日牧師になりましょうとか宣教師になりましょうと、全然そこまでじゃないね。次の日まだ大学ちゃんと行きましたけれども、全然違う態度で、やはり私の人生がこの聖霊様と共に歩みたいです。今日皆さんと一緒に祈りしたいですね。この聖霊の体験したことあるかないか私は分かりませんけれども、聖霊受けましょう、ね、その威厳パララ出るのはそれ目標ではない。出たらハレルヤ、けど目標が先ほど言ったように、あなた今日出ながら家に帰りながら聖霊様一緒にいるんだ、そして明日仕事と学校とか行くと聖霊が一緒にいるんだとか、もう特にこの数週間ですね、牧師夫婦がいないので不安持てるかもしれない。不安なくてもいい、パスターデネスより聖霊様はずっと優れてますよ。聖霊様がいるよ、ね、もちろんパスターデネスは大切ですよ、けどパスターデネスよりやはり拡散より聖霊様があなたと共にいますよっていうことが、それがクリスチャンの特権です、ね、お兄ちゃんが眼鏡をつけたと見えました、私があの毎日ブッフェが食べられたのに、皆さんあなたそのような悔しい思いないように今日聖霊受けましょう。アメンですか。じゃあこれ全部レコーディングけど、まだ歌えられますか、歌える方法ありますか。まあなくても歌えますね、はい、その献金でやった歌で何でもいいですけど、皆さん立ちましょう。 そしてこれ、まあ、全然プレッシャーないですけれども、あのやはり 祈りたい方がいらっしゃれば、あのぜひ前の方に来てください。私あなたのために祈ります。それが恥ずかしいだったら前に来なくて別にいいですよ。その自分の場所でもいいですけれども、あのこの聖書書いた通りですね、私手を置いてちゃんとまず何かスプレー持ってちゃんとやりますので、あのマスクつけます。で皆さんのためもお祈りしましょう。じゃあ、あの歌えるでしょうか。はい、準備してます。じゃあ準備してる間一言祈ります。天のお父様、 Oh Heavenly Father、 じゃあちょっとまず英語、 I'm going to pray in English first for the English speakers, okay? Lord, I thank you for each one who's heard this message. Lord, even though、they didn't hear it straight from me, they heard through the translation. But I pray that your Holy Spirit would come into each one of them right now.And that you would not just be someone we'd heard about, we learned about as a child, or some religious term, but that you would be that parakaleo, that one who would come alongside us and help us, make us fruitful, and give us power. Yes-sama, 聖霊をくださってありがとうございます。今、ここにいる一人一人の上に、あなたのパラカレオ、あなたの御力が来ますように、その御霊の御となりますように、そしてやはりこの毎日毎日あなたと共に歩むことができるように助けてください。聖霊様、今一人一人の上に臨んで祝福してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい。